おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
鶏について語り続けた2週でございました。アンドリュー・ロブラーさんの人類を変えた大いなる鳥、鶏、インターシフト社から出ております。本当に鶏尽くし、こんなに書くことがあるんだ鶏でという。一番最後はアンドリューさんのような独特の物思いでございましょうね。鶏に対する人類の扱いは不当であると。繁殖、取り扱い、屠殺の方法を考えても、牛、豚、イルカ、クジラよりも、はるかに鶏は辛い目に遭っている。鶏に対する感謝、配慮が足りないのではないか。その根底にあるのは何か。彼らを下等な生き物として見ている先入観が人間にはある。しかし、鶏はもしかすると、高等な生き物ではないかと思う。と、彼女は言っております。鳥は光を好みます。これは、優れた色彩感覚を持つからでありまして、鶏の元祖ルーツ、赤色夜景は、人間には見えない紫外線領域まで感知することができます。ですから、色彩が人間より多いのよ。だから、眩しいくらいに見えるんだって。鶏の羽って綺麗じゃん。いっぱい色があるじゃん。
ああ、ちょっとわかんないな。
俺、釣りやってるから、疑似餌を作るのよ。その材料が鶏の毛なんだよ。
鶏なんですか？
うん。
へ
ぇ、鶏の手羽のとこの毛なんて、8000円ぐらいするん
だ。高いんですね。
高いんだよ。これを一本抜いて、こう、釣り針に巻いて、虫に見せかける。
へぇ、
で、何種類もある。
へ
ぇ、毛用の、釣り針の、毛にするための鶏の羽っていうのが、黒とかまだらとか赤とかブルーとか売ってんの。
赤ブルー？
うん、あるのよ。深いブルー。そして鶏のあの特有の動きは左右の目を別々の目的のために使えるそうで、餌を探しながら自分を狙っている生き物が襲ってくるのではないかという警戒を右と左で使い分けるそうで。
へー、
人間ってのは焦点合わせちゃうとそれしか見えませんけど、鶏は二つをくるくる回しながら、襲ってくる敵と餌と、それを同時に見ることができるという。
はい。
これは左右の脳がそれぞれに働く機能構造を持っているからでありまして、そしてですね、なんと驚くなかれ、30種類以上の鳴き声で仲間と会話するそうであります、鶏は。
うん。
よくモノマネのあの女の子がね、カカカカってのはいるでしょ、あれ。あの子が、鶏の真似しとりますけども、ただ単に、モノマネの女の子やったらコケコッコじゃないんですね。あん中に深い意味がある。敵が近づいているぞ。餌を見つけた。綺麗なメスがいたよ、ここに、みたいな。それから、著者が一番驚いてるのは、ヒヨコは生まれてすぐに、餌と小石を区別することが可能なんです。それくらい目がいいな。よくこう、ついてるじゃん。あれ、なんかアホみたいにまぐれでやってるように見えるけど、彼には見えてんのよ。あるいは彼女には。これは小石であるか、これは餌であるかっていうのは。
頭悪そうに見えてたんですけど、そうじゃないんですね。
違う違う。見分けることが可能なんですって。だから、ものすごい知覚の能力が高いんですって。そして、多分にでありますけども、私という自意識を持っているのではないかと。これも動物学でちゃんと証明できるそうであります。私という、そういう心理を鶏は持っているという。アメリカの方っていうのはこの鶏をバカにすることが好きなんでしょうね。バカなことはバードブレインっていう鶏頭というね。臆病者はチキンでございますけども、このスラングは外れているんだと。著者はひたすら360ページにわたりまして、鶏の過去、現在を追いまして、未来を描きます。まあ一冊。溢れんばかりの鶏の情報とうんちくの一冊で、ございます。しかし、鶏を歴史的な意味合いで捉えると、深いなと。最後は環境問題まで行くんですよ、この人。
はい。
牛と豚というのは食品にするには、あまりにも穀物を消費しすぎると。
うん、
牛一頭育てるのに、どれほどのトウモロコシ食うかと考えると、
はいは
い、もう全然割に合わないと。温室効果ガスは今や工場より大量に空気中に撒いているんだと。全体の 80% オゾン層破壊のメタンやフロンガスは農業と牛のゲップであると。これ知ってる？牛のゲップよ。
牛のゲップはね、知ってるよね。聞きますけど。
これを解決するためには何をするかというと、本当に関係者の方申し訳ございませんが、著者はこう言っております。ハンバーグよりチキンを愛するのだ、うん、そして彼女が言っているのは、より美味しい鶏肉を求めましょうと。ちょっと高めでも。そのためにもっともっと我々自身から鶏に近づいていくこと。そうすることによって人類の未来が開けていくのではないかということであります。
はい、
彼女は現在タイの方に行かれまして、赤色夜景の保護に乗り出すために今ジャングルの中で夜景を探してらっしゃるんですって。一番最後はタイで出会った赤色夜景の美しさを語る文章でこの本は締めくくりでございます。壮大なこの音楽とともにお別れしたいと思います。ダンドンダンドンダンドン、来週はまた別のネタで。